ークの
V トークラジオ。
宿泊客の睡眠データを解析するホテルが相次ぎ登場しているそうです。センサーなどの最新技術で心拍数や呼吸、寝返り動作を高精度に計測して眠りの質をチェックする新型コロナウイルス下で睡眠の質への関心が高まっていることが背景にあるそうです。あるカプセルホテルなんかではね、専用のカプセルに赤外線カメラや集音マイク、帯同センサーを備えて宿泊客の睡眠状態を分析できる仕組みになっているそうです。カプセルホテルなんでね、密閉された狭い空間だからこそ正確に計測できるということなんですけど、心拍数やいびき、無呼吸になった回数などのデータを顧客にリポート形式で送付して眠りの改善に役立ててもらっているそうです。シャワールームやラウンジ、ロッカーを待って宿泊料はなんと4000円程度。睡眠解析サービスは一部のね、最新型カプセルを除いて無料で実施していただいているそうですよ。関連機能を持つね、市販のスマートウォッチ、あれに比べたらより本格的に計測ができて人気だそうです。カプセルホテルとは縁のなかった中高年の来客数も増えたというお話ですよ。その他ビジネスホテルでね、私なんかよく使っている東横インでも一部こういうサービスも進めているそうですし、ザ・ロイヤルパークホテルなんていうところでもね、やっているそうです。また中には自宅の寝室で計測するサービスも好評で、新郷ホテルの西川あたりでは衣類に装着して睡眠時間や寝る姿勢を解析するコイン型の専用器具を有料で貸し出して、コロナ禍に問い合わせ回数が急増したなんて話になっています。最近こう運動不足じゃないですか、外にも行けない、あと生活環境の変化によって深く眠れない人が増えているのが原因みたいなんですが、まあそういう私もこれを録音しているのは非番で2時間しか寝てないんですけどね、一番こういうのを計測してもらわなきゃいけないのはもしかしたら私かもしれませんね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングにトリテッツーリングに大忙しな私黒岳は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第241回のお話は九州ツーリング、最南端に最西端、これで4曲達成してあの方に会ってきたぞ。さて、いよいよですね、九州ツーリングの回も3日目を迎えるとことになりました。前の日はね、砂風呂、指宿のね砂風呂の方で蒸されて、そして美味しい晩ご飯をいただきました。まあ晩ご飯というかつまみ程度で済んじゃいましたけどね。よくよく考えてみると、その砂風呂のところでお風呂には入ったんですが、まあのんびりと入ったっていうのも変な言い方ですけども、時間が気になっちゃってね、ゆっくり入ったっていう意識はありませんでした。ところで今回この泊まりました指宿のね、心の宿指宿っていうところなんですけども、隣にですね、心の湯指宿という日帰り温泉施設があるんです。でそこの温泉施設がなんと朝6時から営業なんですね。食事は朝7時からと東横インより30分遅れている。ということはいつも通りの5時45分に起きて、ブイストの準備を一通り整えて、のんびりと朝風呂を満喫、ビール飲みでとなるところを我慢して朝ごはんをいただく。そうすれば、あ、これはのんびりして充実した朝が迎えられるんじゃないかな、なんていうふうに計画をいたしました。食塩用のね、駐輪場に停めていただいてたブイストを玄関の近くの普通の駐車場の方まで持ってきまして、いろいろな荷物を積んで準備万端。まだちょっと早い6時ちょっと前だったんですが、お風呂の方へ行きます。宿泊客はこれを持っていけばっていう札があるんでね、その札を持っていくと タオルとバスタオルを貸していただけるということで非常に楽でございます。お風呂の方なんですが、ちょっとですね、機械が故障してたようで、一つの浴槽にお湯が張ってなかった。また朝なんでね、露天風呂とサウナがないとは言うものの、ジャグジー風呂とか、あとはあったかめのお湯とか、あと、なんとかの、何が入ってたんだっけな、ちょっとその辺忘れちゃったんですけどもね、いい匂いのするお湯のね、あるところがしっかりとありましたんでね、のんびりと朝風呂に浸かりました。久しぶりに朝ゆっくりできましたね。やっぱり温泉入らないとね、長い旅でございますんで、ビール飲みたいのは我慢しましたけどね、朝ですからね。さて、これでいよいよ朝ごはんに行くんですが、今まではねビジネスホテルでございますので自分でよそってだったんですが、食事券を持っていくと、はい、黒岳様こちらでございますというふうに席をご案内されて、びっくり。いやー、とってでも豪勢なお食事、これねびっくりしました。まあ、まともね、お値段がね全然違うんで、さつま揚げやらいろいろね、納豆もあったのか、九州なのに納豆あるんだなと思ったんですけどね、まあ、この辺写真上げておきますけども、非常に美味しい朝ごはんは定食でございました。ご飯をおかわりしたのは言うまでもありませんけど、さすがにね朝からねお茶碗3杯も食べませんよ、2杯程度ですけど。まあそんなことでね、お腹がいっぱいということで、最高の宿、ね、ここが一番いいお宿になったんじゃないかななんてこの時は思いましたけど。さて、それでは7時30分西大山駅へ向けてスタートと相成りました。今回はですね、てっきりですね山川駅という駅があるんですが、指宿枕崎線のね、昨日の帰り、ふと見ました日本最南端有人駅という山川駅なんですが、てっきり道路の方はその山川駅の前を進むんだと思っていたんですが、県道238号線国立病院前を直進しました。実はここを左折していれば山川駅行ったんですけどもね、頭の中に全然なかったもんですから直進しちゃってね、いや自分の中では山川駅は前を通ると思ってたんですよ。まあそんなことで、ここの信号をまっすぐ行ってしまいました。でここからは国道226号線に帰ります。ずっと山の中っていう感じでございました。右に左に途中左折すると山川駅の表示がありました。あれ、そうするとかなり離れちゃったかなっていうことでね、寄るのやめたんですけども、2枚になってみるとやっぱり夢だったかもしれません、写真撮りにね。で、しばらく街の中を走りました。いろいろ周りに民家があったりお店があったりしてね、これは枕崎への通勤ルートになるんだななんていうふうに思いながらも走っていると突然と見えてきました関門岳です。ドッカーンと正面に見えてきました。バッチリ今日は天気もいい、朝のねいい天気でございますね。 GoPro スタート、気持ちよく GoPro の方も撮れました。いい写真が撮れましたよ。またいい動画も撮れました、おかげさまで。でしばらくこの道ね、関門岳を見ながら進んでいけば西大山駅左折の看板分けです。さてと、国道から離れてちょっと坂を下っていったところにあったのが西大山駅です。いやー、到着をいたしました。早すぎてね、売店が開いていなかったんですが、車が1台、カップルが乗ってなんかイチャイチャしておりましたけどもね、写真を一通り撮らせていただきました。西大山ということでね、最南端でございます。やっと来れました。まあホームの写真を撮ったり、その最南端の駅という表と関門岳がね写る写真、お約束の写真を撮って、さてとっと帰ろうと思ったところ、いたり忘れておりました。実はここ幸せの黄色いポストなるものがあったんです。まあ今ね、手紙を出してもすぐつかないっていうことがありますので、ここから出すのは家へ帰るのと同じぐらいになっちゃうかなと思いましてね、はがきを出すのはやめましたけども、前みたいにね結構早く届くんでしたらはがきを出してもよかったのかなというような気がいたしますが、西大山駅の方無事撮影も終了、列車の方の写真を撮りたいなとは思っていたんですが、いかんせん西大山駅に到着が7時50分で、列車の方が残念なことにね、A 行きっていうのは7時48分に出ちゃってんですね。タッチの差で間に合わない。じゃあ折り返しの指宿行きはちょっと8時36分、これまた時間がかかるということで、この辺でおいとますることと相成りました。 で次は枕崎行くんです。ですから先ほどの国道226号線に戻りましょう。国道226号に進んでいきます。
この後関門とか関門駅、東関門駅と出ますが、開門だけ開門駅、東開門駅の間違いです。申し訳ございません。
関門だけが正面からだんだん左側に見えてまいります。おーという気がしてますね。関門だけの方まで行ってもよかったんですが、あの辺ね、下の方なんかトンネルがあったりして、なかなか面白そうな道路なんですが、そこへ寄ってしまいますと今日の予定がすっかり狂ってしまうということで、で指宿枕崎線の車両をね、なんとか取りたいなーっていうのがやっぱりこう気持ちとしては出てくるじゃないですか。7時48分に行って8時36分に西山へ戻ってくんだから、その間のと考えましてね、東関門駅が途中に見えてきました。左側なんです。で道路から見るとね、山を背景にしてホームがあるだけなんですけどね、駅舎自体はないんですけど、ちょっとしたところなんですが、停留場みたいな感じで、写真撮ろうかなと思ったんですけれども、案の定日陰なんですよ、ちょっとね。でホームがこちら私の方から道路の方にあるもんですから、どうしても板があって列車があって山だから、ちょっとねいまいち構図的っていうことで、ここはやめよう、東があったんだから関門駅があるだろうということで関門駅に進みました。ご丁寧に道路には関門駅左折っていう看板がありますんでね、そこへ入っていったんです。しかしこれが前後が木でね、まあ、うっそうとした林っていうんですか、まあなんて言うんでしょう、木でね、樹木がすごいんですが、前後は駅の方ね、でホームのところだけその木がない、でやっぱり日陰、うわこれは失敗だ、よしここがダメなら次の入りの駅だということでね、国道226号ずっと進んでいました。いやこの辺も青ひまちゃんと示せます。まあ手袋はちょっとでしたけどね。で右側に見えてた線路が頭の上を通って左側へ行ったら、あれどこ行っちゃったっていう感じになっちゃったんですよ。あれ線路ないぞということで、夜あったなーと思って、キョロキョロ見つけて、あったーと思ってね、横付け、ここなら予感べーと思って時計を見たら、時すで遅く、列車は無情にも通り過ぎていました。今思えばですね、構図と考えれば東関門の駅でも良かったかなとちょっと後悔いたしました。で、しょうがないということで枕崎を目指しましょう。で、いよいよ走っていきます。次に出てくるのが読めても書けない A 駅。これね、口で説明するのも難しいんで、ね、皆さん、スマホの方で A 駅とやってちょっとググってみてみてください。読めても書けないですね、はい。というか絶対忘れてますね、次の機会の時は。でその A 駅の次は西 A 駅です。おふと見ましたら、西 A 駅には西 A 駅発の列車が止まってるじゃないですか。まあいいか、止まってるけどこいつでもということで、写真はバッチリ対応しました。まあ我慢しましょう。この辺は西 A 駅のところは A 高校があるもんですから、A 高校はね、私が今から何年前だ、15年ぐらい前かのいた職場で、新入社員が、はい、ここから来てね、入ってきましたので、どこだ A っていうのはっていうので調べてね、これを読めるようになったっていうところなんですけども、まあそこの前を通り過ぎまして、どんどん進んでいきました。国道226号線は朝のラッシュといっても、そうそう車もなくね、気持ちよく走れていい道路でございました。アップダウンはそこそこありましたけどもね。でやがて枕崎の街中、いやーさすが港町枕崎、いやーやっぱり栄えておりますね。おそらくこれ賑やかだったんだろうなというような感じはいたしますし、朝早くなければもっと人がというような感じのイメージでございました。やがて、枕崎駅に到着なんですが、これが意外と国道から入ってね、くねくねと曲がらなきゃいけないところで、ここでいいのかっていうような感じがしましたけども、この枕崎駅到着、実はこの時点でアクシデントが発覚したんです。先ほども言いましたけども、どこのチェックポイントに何時、そしてそこを何時発っていうですね、工程表があるんですけども、なんと枕崎駅をチェックポイントに入れていなかったことが発覚したんです。 この後数箇所を巡って13時40分発の旧正フェリーで熊本港を出るはずなのに弱りました。でもですね、実を言いますと西大山の駅でそんなに時間がね費やさなかった、まあお土産屋さんもやってなかったっていうこともありまして、そういうことがあったんで、まあこりゃ早いし、予定表だとチェックポイントの熊本港はね12時45分着、しかもフェリーが出るのが13時40分と1時間近く取ってあったっていうことがあるんでね、まあいくらなんでも大丈夫だんべーということで写真撮影をいたしました。列車は来ませんけどもね。でここでちょっとした豆知識なんですけども、この枕崎駅、一般的には JR の駅だというふうに思ってしまうんですが、かつてはね鹿児島交通の枕崎線が乗り切れていて、2006年までの駅舎、これがね鹿児島交通の所有だったんですよ。まあ元はといえばこの先にね建設されたこれから行く南薩鉄道、今はね鹿児島交通というところなんですけど、そこの駅と奥地で開業したもんですから、駅舎や敷地まで2006年3月の解体までは一貫してこの鹿児島交通さんのもので、そこへ、国鉄がね乗り入れて開業していたんです。駅の使用料も払っていたそうで、国鉄の駅の数にも計上されていなかったそうですよ。ですからね昔の写真を見ると本当にね、ホームのところに砂利じゃない草か草があって、そこにね階段で登っていくような感じがする、とんでもないって言うと変ですけど、本当に田舎だなというような感じなんですが、で結局国鉄というか JR の方にね移動するんで、今のある駅舎もね鹿児島より 100m ほどね移設されたそうでございます。駅舎の後はね緑薬品さんがあるのかな、あ薬局があったなーなんていうような気がいたしましたけれども、でここ駅舎のね枕崎の、文字なんですけど、これとっても変わっててね、立行寺の第36代木村庄之助さんがこの枕崎市出身ということでね、その方が書かれたということでございました。こういうの知らなかったんですけど、というようなことでございましたけどね、まあとってもね駅舎自体は綺麗ですし、ボランティアの方もね掃除なさっていて、とっても綺麗な駅でございました。おかげさまでこれをもちましてね、最北端の稚内駅とね最南端の枕崎駅ということで、一番北から一番南まで行くことができました。おかげさまでとっても、なんつうんでしょう、幸せっていうと変な言い方ですけどもね、いい思い出となりました。ちなみに枕崎と稚内の駅では 3099.5 キロも離れているそうです。この最南端の始発駅、終着駅、枕崎駅に到着をいたしました。さて、次に行くのは南薩鉄道記念館、さっきも言いましたね、もともとこの辺を走っておりました南薩鉄道で、これはですねいつ廃止になったんだっけ、1984年ですね、廃止になりましたけども、その度にまだね廃線の跡が残っている箇所もあるということで、ちょっとね、私の方もそんなに細かくは知ってるわけではないんですが、南薩摩市加世田というところにありますバセタ、ここがですね、元の加世田駅だったもんですから、そこへ行くことになります。所要時間は30分のはずなんでスタートと相なりました。ちなみにこのね、南薩鉄道なんですけれども伊集院駅、それとこの加世田をつないで枕崎まで、結んでたという線路でございますが、1983年の豪雨被害によってね一部区間が不通になって1984年に廃止されたということでございました。慢性線や地南線というね支線もあったそうですよ。駅数は23駅で 49.6 キロという営業キロ数だったようですが、かなりですね列車の方はゆっくりでございました。1914年に開業して以来、薩摩半島の重要な交通機関として役割を持っていたんですけどもね、やっぱりこのバスに流れるようになってしまったっていうのがあったもんです。また車両もね著しくね老朽化が進んだんですよ。まあでもね不思議なことなんですが、当初はですねこの南薩鉄道よりも枕崎線、指宿枕崎線の方がね廃止になるんじゃないかということで、昔の写真を見るとね、乗っての舗装指宿枕崎線なんて出てるぐらいですから、まあ時代が時代だったらこれ南薩鉄道が生き残って指宿枕崎線の方が廃止になっていたのかもしれません。ここからまた戻りまして、 国道275線に今度は入っていきます。国道275線、ここ一部がですね、先ほども言いました通り南薩鉄道の廃線なども利用して拡幅されているんですね。ですから道も広く気持ちよく走っていきます。右に左にと走ったりアップダウンがあったりして、この辺も、ね、列車は小さなね列車、あとねディーゼルカー、独特の形をしているディーゼルカー、路盤が良くて右に左にガタゴトガタゴト揺れてたんだろうななんて思って走っていました。左カーブを曲がってバスの停留所、おっとその先にやつは突然現れたんです。それはですね、薩摩月の駅跡という看板です。ここに駅がありましたよという記録なんですが、いやーこんな看板があるって調べてなかったよということで U ターンして写真をパチリ、締め締めです。まあ、ここにねいろいろ説明書きがありましてね、まだまだどうやらこの看板があるということでございますね。これは進んでいこうかなと思いました。で次はどこが出てくるのかななんとも思いながらも275線を気持ちよく走っていきます。右側に酒造工場が見えてきました。保育園が左手に出てきたと、なんとここでつぬき駅跡発見です。つは三重県の角ですね、ねぬきは週間の間でつぬき駅っていうんですが、こちらもパチリ。なんでも説明書きを読むと保育園の中に電車内の一部が残っているようなんですけども、まあ今はね時期が時期ですから、保育園の中を覗いてるとね変なおじさんがいるので住めばいいですけどね、ほんと不審者になっちゃって110番されちゃったらえらいことになっちゃうんで、その辺は諦めましたけども。で今回駅がまだいくつか残っていたもんですから、あるのかなと思って走ろうと思ったんですけどもね、よくよく考えてみたら275線がちょっと中へ入らないといけないということで、まあでもねそういう駅の後の写真も撮れたということでもね満足して、国道275気持ちよく進んで加世田のバスターミナルに到着でございます。で V ストを駐輪場に止めるんですけども、何気にですね勾配があるんですよ。ちょっとですねバイクを降りて、よっこらせと登ったんですけども、250で良かったです。650だったらちょっと挫折でしたね。下手すらひっくり返してたかもしれないです。そのぐらいのちょっとした上り坂の段差です。もしかしたらあれはホームアドだったのかななんていうような気がいたしましたけども。で、バスセンターの中の方にお姉さん方が4人ほどお勤め中でしたんでね、おはようございます、すいません、鉄道記念館の方の見学をとお話したらね、ああすいませんということで、ちょうど鉄道記念館の方が開始がですね9時からだったもんですから、ちょうどいい時間ということでね、普段来ないからでしょう、鍵閉まっていますね、200円を入場料としてはお箸払いです。私に対応してくれてお姉さんの裏で別のお姉さんがね鍵を開けに走ってくれましたけども、で、その時です。ここでお姉さんから嬉しい一言、後ろの建物、あそこの建物2階建てのあるでしょ、あの中にね鉄道車両があって、今日はシャッターが開いてるから見れますよっていうお話なんです。実はこの会えますよっていう車両、これが私が一番会いたかった車両なんです。まああのまあこれはね、詳しくお話をしちゃうと何なんだって気になっちゃいますけどもね、キハ100型と言いましてね、この南薩鉄道が自社発注した車なんですけども、兵庫県の川崎車両にて作られたというものでございますけどもね、まあ南薩鉄道って言えばこれっていうようなデザインなんですけど、そして、まずはバスセンターの裏の南薩鉄道記念館の中に入っていきました。残念なことにスリッパに履き替えて歩きゃいけないんで、ちょっとブーツを脱ぐのがめんどくさかったんですが、南薩鉄道の記念館の中いろいろな写真を撮らせていただきました。旧駅名板とかね、さよなら運転の日の写真とかいろいろなものがあってね、非常に興味深く撮らせていただきましたけども、こういうところをね残していただけるということは本当にありがたいものでございます。先ほどのねああいう駅があったよ看板にも続いて、本当に南薩鉄道っていうのは愛されてたんだなというような気がいたしました。さてその後ね、シャッターが開いているから見れますよという車庫の方へ、 いやー君に会いたかったよということでね、赤じゃないんだ、オレンジ、なんつって赤とオレンジの間ぐらいの色なんです。キハ103型ねえー、湘南型っつったらいいんでしょうか。パッと見ですね、皆さん思い浮かべていただくと分かりやすいのはですね、湯布院の森みたいな感じですね。あれ緑ですけど、あれもちょっと赤く塗ったような感じで見て思いただければいいかと思うんですけどもね。まあ私撮ったのは実はバスの整備士さんがね、バスの整備をするためにそこのシャッターを開けているんで、そこの関係上バスが目の前にあるわけですわ。でシャッターも全開ではないんですよ。でおはようございますって言って違うって言ったんですけどもね、やっぱりなんだお前ですわね。はい、シャッター中途半端なまんまでしたし、バスも動かしてくれませんでしたんでね、うわって言いながら非常に無理な体勢をしながらね写真を撮ってくることができました。まあでもね、この現物に会えたっていうのがねすごく嬉しかったです。そうそう会えないですから、そもそもね同系車が走ってないわけですし、どこにもないわけなんでね、こいつに会えて、こいつにね、配達は本当にいい気分が高揚いたしましたしね、嬉しかったものでございました、いつまでも頑張ってね、ここで静かにしてるだけだけどということでね、ポンポンとちょっとボディの方を叩いてきましたけども、永遠にねあそこの方ぜひ鹿児島交通さんの方はね守っていただきたいと思います。とは言っても経営も大変でしょうけどね、バスのね営業も地方ですから、そうは言ってもね、本当にいつまでも残していただきたいと思います。さて、この後はですね、先ほどのね言いました通り、伊集院駅までこの南薩鉄道が進んでいましたんで線路を追っかけようと思ってみたんですが、まあなかなか難しいもんでございましてね、ちょっと勘違いをしてたのが長吉駅っていうのが途中にあるんですけども、廃線跡がサイクリングロードになっているのはここもお約束でございます。前日行ったところと同じように、前日じゃないや、耶馬渓鉄道も同じだし、渋谷線も同じ、だからずっとそうかなんですけどもね、そこで長吉駅跡とは書いてあったんですけども、期待してなかったんですよ。でもよくよく後で調べてみたらね、ホームが残ってやんの、行きゃよかった。実はこの先の長吉川にですね、鉄橋の橋脚が残ってると、土台が、橋脚の土台がね、だからそれを優先しちゃってその長吉駅の方はパスしたんですけども、鉄橋のその橋台の跡が見つからなかったんですわ。あれっていうことになっちゃいましたね。まあいっかーってね、今思えばでも長吉駅に戻ってもよかったのかなっていう気もしますが、あでもダメなんだ、この後実は話があるんですけどもね。でまあその鉄橋の橋脚がないっていうことで、全線走破も諦めるかっていうことでね、旧正フェリー、熊本港の方に行く旧正フェリーのね、目的地へのナビをセットすると出てきた時間がなんと13時43分着という数字です。でこの時確かまだ感じだったんだ、10時ちょっと過ぎのはずだったんですけどもね、え嘘っていう感じです。だって12時45分、9時45分に出て12時45分には着くだろうと、すでに3時間を取ってあるわけですよ。ところがですよ、もうフェリーが出る13時43分、13時40分にフェリーが出るのに13時43分着なんです。これは大ピンチです。なんせね、13時40分のこのフェリーを逃したら、この後高速船のオーシャンアローがですね、14時35分発なんです。それで乗ってっても島原には15時を楽勝で過ぎてしまいます。そうなってしまいますと島原が真っ暗になってしまうということになるんですね。こりゃまずいっていうことで、国道から離れまして県道の山道をひた走りです。どうやって行ったのかもわかりません。なんせ県道何号という看板は見つからなかったもんですからね。でもなんだかんだ言っても伊集院小学校の前を通過して、で街中、伊集院のね街の中を走って焦りながらも無事伊集院インターから高速に乗れました。 手順インターから鹿児島西インターに行くんですが、ここで前からって言うと変なんですが、西日本高速の、ね、案内図を見て、ドライブのツアーがあれを見てて、ね、分かんなかったんですよ。鹿児島西インターと鹿児島インターの間はね、繋がってないんですよね。あの地図の中でおかしいなおかしいなと思っていたら、すごく複雑。どうもですね、一般のじゃ無料区間になってるみたいで、その区間がね非常に分かりづらかったんです。一旦迷いました。っていう感じになりました。周りをいい勢いで流れているもんですから、どう行くんだってなってね、左手でごめんなさいごめんなさいって合図をしてね、無事九州道に合流することができました。この後高速で一気に時間を取り戻したいと思って走ったんですが、いかんせん 250cc ですよね。110キロを出すのは精一杯。まあそうは言っても、ね、実際メーターで110ですからね、実際には100キロ出れるか出てないかでしょ。でもこれが精一杯ですよ。やっぱりスプロケね、そうすると15丁にしようかなと悩みます。実はパンさんとねお話をした時、この前の日にパンさんとお話をした時、パンさんはフロントスプロケを15丁に変えているっていうことでございました。別に15丁にしてもね、下道でね苦労することもないですよっていうお話もいただきましたし、確かにそう言われてみるとね、15丁にしてもいいのかなというような気がいたします。15丁にしちゃえばね、高速で120も楽勝になるんですよね。やっぱり120をこう余裕を持って120出したいじゃないですか、出せる時には。なかなかね、今のまんまではね、やっぱり長距離移動にはちょっと苦しいなというような感じがしていますんでね、ちょっとこれねもうちょっと悩んでみましょうか。しかもその高速一生懸命走ってるんですが、気がつくと90キロぐらいに落ちてるんですけどもね。で、人吉あたりでやられたんですよ実は。昨日この前の日にはトンネル23個の連続トンネルだったんですけど、土曜日、あ、日曜日だったのかこの日はね、だから工事してなかったんですけど、月曜日ですから工事しててね、トンネルの中もしてるし、トンネルの外もしてるんで一車線になっちゃうんですよね。そうするとちっとも進みはしない。まあ自分もいけないんですけどね、自分も遅いですから。まあそういう意味を含めましてね、イライラはしませんでしたけど、とってもドキドキいたしました。八代ね、工業地帯の八代が見えてきたあたりで、ふとナビを見ると到着がね14時35分と少々短くなっておりました。とはいえ14時35分でももう発車5分前ですよ。あと10分は削らないとなということでございます。松橋と書いて松橋と読むんですね。これも不思議な読み方ですけど、松橋インターの方で高速を降りて国道に入っていきます。2車線の広い道、ラッキーと思って走っていくと、うっそ右折レーンじゃんねえ、ナビ早く行ってよっていうことなんですけども、ここでも皆さんね早いんです。鹿児島の人に続いて熊本も早いのかということでね、バイパスだから余計置いていかれるんですよ。軽自動車に無理そうが置いていかれるような状況でございますので、どれだけ速いか皆さん想像してください。 JR 三隅線、三角線と書いて三隅線を越えて、ここ右折でいいのっていうところを右折して県道へ入ります。うわ、タンクローリーだ。井出光のタンクローリーが前を走っています。邪魔だなぁと思いながらも、ふっとナビを見ると14時28分到着予定。おー、12分前、少しでも稼げたぞということになりました。あともうちょっと、あと 2,3 キロというところまで来てるんです。左折して2車線の広い道、どうやらこの道がフェリー乗り場へ行く道のようです。どこだフェリー乗り場はということです。先ほども言いましたが、高速線のね、オーシャンアローと旧称フェリーは会社が違うもんですから、とはいうものの並んでいるんですよね。手前がオーシャンで奥は旧称なんですけども、一応 Google ナビで調べてきたんですけども見逃しました。旧称フェリー行き過ぎました。何にもなくなっちゃったんです。慌てて U ターン。 で、看板があったもんですから13時40分という看板がね、看板のお兄さんにキュキュキュキュフェリーゴーって聞いたところ、乗るの？はいっていうことで行って行って行ってっていうことになりましてね、駐車場のところの係員さんのところへ、駐車場の係員さんはね、無線で私が言うことを聞いていましたね。はいはいはいはい、船内で切符買って、船内でもう出るよ。出航12分前の大騒ぎでした。なんとか乗ることができました。ありがとうございました。こっからはね、1時間ほどのフェリーの旅、船旅になるんですけども、当初はですね、余裕を持って着く予定でしたんでね、フェリーターミナルでお昼ご飯、うどんか何かこう食べてね、うどんとか全然食べてないね、麺類。それを食べて、まあおにぎりもしくはっていうお稲荷さんとかね、そういうのを食べて、そうだ熊本だからいきなり団子でもあるかなとかね、考えていたんですけど、そんな時間もありゃしませんわね。なぜもうフェリーにブイストを乗せてエンジン切って荷物を持ってなんて言ってる間にもう出航ですから。で、売店の方でね、切符を買いまして、運賃がいくらだったんだっけな、ここはバイクと渡して2340円の運賃を支払いました。そして、ついでにね、今度お腹が空いてるもんですから、ふっと見たところにあるのはですね、カップ麺しかないんですよ。あれカップ麺かよって、以前見た画像だとね、船内でうどん食べてたんですけどもね、多分あれ新しい船なんでしょうね。今回は行ったのは古い船になっちゃいましたから、どうも船には古い方ばっかりになっちゃいましたけど、まあ仕方ないということで、手元にありましたアンパンとクリームパンをいただきました。こんな味じゃなかったんですけどもね、とはいえクリームパン大好き、アンパンはもっと大好きということでね、フェリーの中でいい休憩になりました。やがて、1時間も走っているいい休憩を過ごした後ね、まあ、昼寝までは行かなかったですけど、ちょっとうつらうつら休憩をして島原港に到着でございます。さあ島原鉄道大三崎駅へ行きましょう。港を出て右へ曲がっていきます。とっても賑やかな街並みにびっくりです。ほんと都会ですね。やっぱりこうフェリーが来るっていうことも含めて、港があるところっていうのは、枕崎もそうだったですけども、本当に都会っていうと変ですけど賑やかなんですね。で、その街中を走っていきます。こんなに賑やかな都会だとは思っていなかったもんですから、とっても一両編成のディーゼルが走ってる場所じゃねえなぁと思っていました。まるで走ってる風景は長崎県を走ってるよりも千葉県だなと思ってふと気づくと、そうだ俺長崎にいるんじゃってことでね、これであと佐賀県を走れば九州制覇ということに気がいたしました。やがて、国道を走っていきますと、大三崎駅、右の看板です。あ、大三崎駅って大きい3つの東と書くんですけどね。で、右へ曲がると、おっと道路がの下り坂が結構な下り坂。これ気をつけないとって感じでございました。帰りにね。さて、そんな大三崎駅、なぜ私が来たのかといえばですね、ここは、キリレモンの宣伝で、亀知り合いし、モカさん。妹だからモカさんの子だね。ちょっと顔がね、怖いっていうと変化厳しいっていうか、こうですね。お姉さんの方が丸いんで、お姉さんの方が妹のように見えるんですが。さすがにそうやって有名になっている駅でございますんで、駐車場は車がいっぱい止まっておりました。アベックとかアベックとかアベックとかでね、全くどいつもこいつも幸せにしやがってって感じでございましたけども、気がむな親父っていう感じですね。こことりあえずですね、幸せの黄色いハンカチが駅のホームにいっぱい飾っております。で、前なんかで見たやつによるとね、ホームの自動販売機でその黄色いハンカチを買ってそこにくっつけられるってなってたんですけど、どうも今はやってないものなんですね。どうも変わってしまったようで残念でございました。海に近い駅、本当にね、一歩降りてちょっと行けば海なんですね。だったらとっても綺麗でございました。 写真をね何枚か撮らせていただきました。完璧な写真が1枚ありまして、今ね会社のパソコンの方で、やってるんですけど、これも一応上げときますかね、ブログの方にね。これねうまく撮れたかと思ってますよ。まあ、顔のところも隠しちゃえば構わないかなというような気がするんでね、これ後で、ぜひ見てください。やっぱりローカルですよね、列車来ません。なんせ1時間に2本ぐらいだったかな、なもんですからね。まあしょうがねえな、列車待っててもっていうことになりまして、次のところへ行くんですが、まあ先ほども言いましたけども、キリンレモンの CM 地ということでございまして、昨日の三原市大駅の午後の紅茶、これもキリンでしたね。ですからキリンの CM は九州が大好きなのかもしれませんね。何かあるんでしょうか。無事キリンの CM 撮影地制覇ということで、もう一つの目標を達成でございます。さて、次の駅は愛の駅ということです。愛は愛の、ね、好き嫌いの愛にのっぱらなのです。そこへ戻るときも、先ほども言いました国道を戻りましょう。結構な上り坂、一時停止っていうことでね、坂道発進、ドキドキしながら坂道発進して右折、国道に入って進んでいます。おや、サッカーボールのモニュメントが。そうなんです、ここは国見です。あのサッカーの国見なんですね。知ってるつもりでしたが、まさか島原の近くだとは思わなかったです。っていうか忘れてたんでしょうね。やがて右手前方には、あのギロチンの光景で有名になりました、連絡会の堤防です。おー、あそこかーというような気がいたしました。あのニュースはでもね、衝撃的な画像でしたよね。バタバタバタバタバタバタってね、連続してギロチンのように鉄板が起こっているのは、あそこ有明海堤防道路ということでね、上を走れるようになっているんですね。まあそれは知りませんでした。やがてそうやって走っているうちに、だんだんだんだん日が暮れてくるんですね。ちょっとドキドキでしたけども、愛の駅っていう駅に到着でございます。こちらは愛の駅なのに、なぜかアベックはいませんでした。よかったですね、普通の駅でございました。写真を撮っていましたところ、どうも諫早駅の列車が到着する様子です。ダッシュでポイントを掴んで、なんとか動画と写真を撮りましたけどもね、 iPhone とデジカメの2両方で撮ることができました。黄色い1両編成なんですけどもね、遠くまでいつまで経ってもカンカンカンカン踏切の音が鳴っていたのが印象的でございました。さて、この後は実を言いますと、もう一つのメインイベントでございます。この日のね、長崎のもう一つのメインイベントなんですが、実はこの愛の駅、昔は愛の村駅っていうところだったんですが、この愛の村駅からですね、小浜温泉というところ、ぐるっと雲仙岳を回るって言った方がよろしいんでしょうか。そこへ行くところにですね、旧温泉軽便鉄道と小浜鉄道線の廃線跡があるんです。駅の数は、この愛の村の跡は愛津駅、水晶館門、浜、千々和、上千々和、角浜、富津、肥前小浜、8つほど駅はねあって、約17キロほどの路線だったようなんですが、さて、そういうことでね、ここ今は愛の駅ですけども、島原鉄道ののみとなって昭和35年に愛のという駅になったんですが、ここをスタートいたします。まず最初に向かうのが愛津駅でございます。まあこれがですね、出たのはいいんですけども、あれここ通れないじゃんというようなところになっておりましてね、もう最後おしまいしたけども、なんとか道路の左側に看板を見つけました。石でできコンクリかな、あれ石なのかな、三日芸師なのかな、ちょっとその辺はね、分かりませんけども、これね見ました。で、ぐるっと山を取り囲むように水晶観音へ出るんですが、251号線のルート沿いでございます。国道251号線のね、こんなところにっていうところにやっぱりこれ戻っておりました。水晶観音自体はちょっと離れているんですけどもね、ホテルがかなり多いんで、これ写真撮るのが一苦労でございました。やがて、この251号から離れて、橘湾、ごめん、橘湾らしいんですけども、こちらの方に出ていきますと、海沿いのところに、堤防のところに浜駅の跡ということで、浜駅跡がございました。で、これ海岸沿いをそのまま進みたいところだったんですが、なんかやっぱり台風で、日 1番線が止まっちゃったのと同じでね、台風のせいで崖崩れがあったようで、ここ海岸沿いの道路が使えないということで、一旦251号に入ってそのまま進んでいきます。大きなバス停があるところがあるんですが、そこが千々和駅でございました。ここどうもですね、昔もターミナルだったのかもしれません。比較的大きなねスペースが取ってありまして、その石のモニュメントの他にもですね、写真も小さいね、当時の写真なんかも飾ってありました。千々和海岸なんですね、この辺がね。この千々和海岸のところからまた251号を進んで上石田という交差点があるんですが、ここを201号へ右折して集落を抜けると銀行があったりました。神話銀行だったかな、神話18銀行で、その先の右側にあるのが上千々和駅。ちょっとね住宅街に挟まれて目立たないんですけども、そこにモニュメントがありました。この辺はねどう見ても怪しい、これは廃線跡を道路に転用したなっていうような感じの道路でございました。さて、そうやって、この市街地を抜けまして、小高い丘って言ったらいいのかな、山の中腹、海からかなり離れてるんですけどね、その山の中腹を走ります。もう完全に廃線跡というのもですね、トンネルが2つほどありました。あれは千々和第1トンネル第2トンネルでいいのかな、当時ここを機関車がね走っていたのかと思うと感慨に深いものがありますが、走ることができました。路線バスもここを走っているもんですから、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうことで、そんなスピードも出せませんし、意外とですね交通量が多いんですね。まあ、それは国道251号の裏道なんでしょう、県道201号線なんですが、そういうふうに、トンネルを通ったりしましてね、細かい列車のカーブというと変ですけども、細かくね右に左にとを切っていきますと、突然右手に現せますのはホームのね跡です。ホームの土台、あーっていうような感じの土台がありました。そこへやっぱりモニュメントが立っているのは角浜駅です。ここはやっぱりそういうふうにあるだけあって、その角浜っていうだけありましてね、浜へ降りていけるんですね。ですから立花湾が綺麗、とっても綺麗、またいいことに夕方のねいいとこに恵まれたんですよ。サンセットのこんなにいいとこが、ね、あるのかなっていうような感じです。さてと思って次のね富津駅へ行こうということで進めてみたら、なんとバッチリなところを発見いたしました。右側にねちょっとしたスペース、車よけって言うと変ですね、交換の場だったのかな、ちょっとそういうところではなさそうだったんで、V 線を止めさせていただいて写真をバチリ、これがいい写真が撮れました。ベストショット、今回一番のベストショットはこれかもしれませんね。これ、ブログの方に上げておきますので、ぜひこっちの方を見てみてください。で、その後ですね、先ほども言いましたけども、廃線跡を潰した県道201号を走っていきますと、緑のトンネル、要は木々がね、覆いかぶさっていて岩盤をね切り抜いた切り通しであろうというところを通りまして、緑のトンネルを通っていくと富津駅でございます。こちらも眼下にはね、集落が広がって非常にいいところ、でもこんなところをね、昭和の初めですよ、確か昭和13年に廃止になってるんですよね。ほとんど約15年ぐらいしか動いてません。そんな線路でございます。やがてこの富津駅の後からは雲仙小浜駅へ行くんですけども、この雲仙小浜駅がまたね難しいんですわ。国道へ出るところのね交差点の手前にあります消防団の倉庫の脇のところにこのモニュメントが立っているんです。ですからね、最初 Google ナビで確かめた時も見つからなかったんですよ。どこだどこだと思ってね必死になって探したんですけども、まあそこを見つけることができたんですけども、実はこれなぜダメになっちゃったかっていうと、雲仙小浜駅もね温泉街から2キロほど離れてるんですよ。だからこっからまた歩いていかなきゃいけないんですよね。そうやって考えると結局ね、列車から降りてひいひいまた2キロ歩いて、いくら昔の人がね賢脚だって言ってもこの辺は難しいものがありますよね。ですからバスに足を取られてしまったようで、儚くも13年ほどで、鉄道の営業を終わってしまったようなんですが、今回本当ね、その廃線跡を走らせていただいたんです。 まあ、たまたまっていうと変ですけども、夕暮れも近くてね、リードも出せませんでしたから、本当のんびり走ることができてね、まあ変な話ですけども、バイクには乗っていましたけど、当時のね、昭和の初めの頃の温泉へね、小浜温泉に行く人もこの同じ夕日を見ていたのかな。あー、今日は温泉に入って何を食べてなんてね、こうワクワクしていたのかななんてね、思いをね、走るととってもね、いい旅になりましたし、いい機会になりました。これも全てあの急所フェリーに乗れたからなんですけどね、急所フェリーに乗れなかったらおそらくこれ日が沈んでいただろうなっていうような気がして、この絶景に会えなかったなというような思いがいたしましたよ。ぜひこれ、本当すぐですんでね、で Google の方だったらナビが出ますので、もしよろしければ、本当もしよろしければなんですけど、ぜひこの旧温泉県名鉄道と小浜鉄道の廃線跡、ほとんどね、残っておりますので、あちら方面に行かれた時通ってみてください。なかなかいい風景ですよ。まあ最初はちょっと街中ですけど、この上地島、角浜、富津、この辺抜けるこの道の区間はね、確かに対向車があって危ないんでね、ゆっくり、ぜひこの辺はゆっくり行っていただければと思います。私もここはね、もう一回ね、今度はブイストじゃなくてハンターでいいからね、ちょっとゆっくり走ってみたいななんていうような気がいたしました。さて、そうやりましてね、本日のもうほとんどメインイベントも終わりましたんでね、夕日を見ながらね走った後、今度はですね、国道にまた戻りまして、いよいよ長崎まで戻りたいと思いますが、諫早まで、国道のね、251号からこれ戻りまして、で、県道へ入って諫早インターから長崎道へ、またねお約束でございます、暗いんじゃということと、あと対面通行、あんまりスピード出せないんでね、走っていきましたけども、市内に入って、東横インがまた道路の反対側にあったのはしかちょっとがっかりいたしました。しかもここまた路面電車があったんでね、右折するときはタイヤがレールで滑らないか、とってもドキドキしたのは言うまでもありません。この後ですね、東横インの方を無事チェックインいたしまして、洗濯をして、次の日の JR の切符を買いに行ってなんてやっていたら、歯科医の、ちゃんぽん発祥の店の歯科医の、ここにね寄ることができなくなってしまいました。今思えば、先に歯科医に行ってちゃんぽんを食べてから洗濯すればよかったのね。何考えてたんだろうと思いますが、洗濯を優先してしまいましてね、あと切符を取り替えに行くのも優先してしまったのは残念でしたけどね。あとメガネ橋もね、ホテルから歩いて10分ぐらいだったんですよ。だからね、そういうのも含めて荷物置いてメガネ橋 V ストで行って、そのまんま歯科医療でちゃんぽんでもよかったんだねまあいいけですけど、でまあ結局ですね、ご飯難民になったんですっていうか、正確に言うとちゃんぽん難民になっちゃいましてね、でちゃんぽんも食べれない、どうしようかな、ご飯食べれないよ俺と思っていたところでね、東横インのお姉さんの方にどっかいいとこありませんかっていうふうにお願いしたところで、ね、長崎駅の方の駅中のお店がいいですよっていうことになりまして、長崎駅の駅中のお店へ行ったんですけども、アミプラザ長崎ということでね、レストラン街もあるんですが、長崎かもめ市場の方、長崎街道かもめ市場っていうことでね、そっちの方に行かせていただきました。入ったお店がね、入ったお店の名前がね、こちらが居酒屋朝でいいのかな、福袋さんというところでございます。朝はアジアの兄、あの糸辺に少ないとか言って、で福袋はカタカナで書くんですけどもね、そちらでいただきましたのが長崎和牛のステーキ、あとは馬刺し、長崎からすみちゃんじゃに、締めがですね、五島列島産のアジフライ、これがね全て美味しかった。長崎和牛ステーキってね、なんか最近話題のようですね、随分あのいろんな道路沿いのところに看板が出ておりましてね、和牛ステーキいい食べてみたんですけども、これがうまかったな。でね、あと馬刺し、熊本で食いそこもらいましたんでね、馬刺し食べました。ちょっとねやっぱりニンニクが残っちゃったんでね、私はやっぱりニンニクが苦手なのかなというふうな気がしちゃいましたけども、でもガーリックライスも平気だったけどね。それで、からすみちゃんじゃで、 カラスミ自体食べたことないでよく分かんなかったんですけども、チャンジャってあの韓国のね味付けなんでちょっとキムチっぽい匂いがしましたけど、これも美味しかった。でもね、一番驚いたのがやっぱりね、五島列島産のアジフライ。これがね、アジフライってほら開いたアジフライが来るイメージじゃないですか。はい、お待ちどおさまって出てきたやつがね、カツの切り身みたいなの。厚さもね、何センチあったんだろう、 2,3 センチあったかな、もっとか。本当にね、パッと見ね、アジフライじゃないんですよ、魚のフライじゃないの。でもね、食べたらすごく美味しかった。いやー、ここね、このお店、正解でしたよ。ぜひね、長崎の、まあ、駅中っていうことがあって若干お高いのかもしれないけど、アミューっていうところでね。でもここ、ぜひ長崎の出張とか行かれる方いらっしゃいましたら、ぜひこちら寄られてはいかがですか。ビールもプレミアムモルツ飲んで、あとハイボール飲んでか、そのぐらいで、その辺はね、適度のお値段です。アジフライが大体880円だったからね、そんな高くないと思うんで。いやー、これでもね、あのアジフライは最後に食べたんだけど、いやー、変な話で、ご飯食いてっていうような気になったのが正直なところですね。うん、このお店大正解でございました。本当にね、長崎こうやって夜が更けていきましたけども、お酒も時でにいただいて、明日は明日でさあ楽しみの最終日になるんですが、明日はちょっとおバカな行動をするんですが、そのおバカな行動はまた後半へ続く。